では次にですね、現代教育のパラダイムについて深めていきましょう。で、現代の教育、まあこの音声が10年ぐらいした時にこの話古いよねって言われたらすごい嬉しいんですけども、現代の教育のパラダイムっていうのはですね、まあ物事の前提とか疑うことのない思考、神殿体系っていうんですかね、そういったものをパラダイムって言ったりしますが、まあ時代をこう貫いている雰囲気とかですね、で、まあベースとなる、その土台となるこう考えっていうんですかね、ここは正しい、疑いないっていうふうにしているものをパラダイムっていうわけですけども、まあ現代教育ですねの多くのところで採用されている現代教育のパラダイムっていうのが、実はですね、簡単に言えばやり方パラダイムなんですね。で、どういうことかっていうと、例えば正しい答えをたくさんストックして、で何か問題があったら、問題が出されたらさーっと過去のことを検索して、頭の中検索して、はいこれです、答え正解みたいな、まあいわゆるクイズですよね、あのクイズ王みたいな感じで、なんかその知識っていうんですかね、その知ってること、ただ知っていることっていうんですかね、をこうテストするみたいな、そういう感じですかね、これは。で、正しい答え、たくさんの正しい答えをたくさん覚えておいて、そして問題が出たら素早く頭の中検索して正しい答えを答えてやるみたいな、そういうのが何て言うんですかね、まあなんか現代教育のそういうことをトレーニングしなきゃいけないっていうのが、なんかその現代教育のなんかパラダイムですね。で、それをいかにうまくやるかみたいな、なんか記憶術があったりとか、なんかひたすら繰り返しの計算しまくるとか、必要なんですけど、それが全てではないし、それはただの準備運動ぐらいなんですけど、でそれ止まりっていうんですかね、それが現代教育で、もうちょっと高度になってきたとしても、正しい解き方をたくさんストックさせて、問題が出たら頭の中ザーッと検索して、正しい解き方、過去のに知っている正しい解き方探し出して、はいこれでこの解き方を使えば解けるっていうのが、こうそういう教育、そういう能力をこう鍛えていくことを教育の、まあいつの間にか目的にしているっていう感じです。で、それがですね、まあ大衆教育というか全体の教育のパラダイムになってるわけですね。で、つまり小中高までですかね、このいわゆる義務教育的なものに関しては、本当に正しい答えをたくさんストックして検索して答えを出す方法を学んでいる、そういうアプローチの仕方を一生懸命トレーニングしてるし、さらにはその正しい解き方っていうのをちゃんとストックしていって覚えていって、で何か問題があったらその正しい解決方法を素早く取り出して、それを着実に実行するみたいな、そういうやり方ですねが、まあ基本になっています。で、これを鍛えていくっていうのがこの現代教育のパラダイムになっているのかなというふうに思っています。で、これはですね、実は人工知能の開発の世界では、初期の人工知能の中で、まあニューラルネットワークっていうのをちょっと作ったりとかしたんですけど、まあそれはですね、あの人間の脳でいうと、そのまあなんだろう、大脳新皮質って言って、まあ、いわゆる脳の中でも本当に、ティッシュペーパー1枚分ぐらいの厚さしかないんですけど、そこの部分の脳細胞の結合の仕方をモデルとした、まあ、人工知能を作ったんですね。で、これはですね、もう学習するには教師がいるんです。正しい答えを示してそれを学習するみたいな、それになるように、答えがそれになるように学習していくっていう風にしてるんですが、まあ、人工知能の世界では初期で教師あり学習って言って作ったんですね。で、こういうのが出てきて、なんかそういうルール化とかを、ルールを自動で判別したりすることができる、まあプログラミングとか出てきて、で、まあ一時期ですね、人工知能でもうその機械翻訳とかも全部できると同時通訳も全部できるみたいな感じで言われてきたんですけど、まあそれ全然無理だったんですが、まあそのもう本当に 古いパラダイムで正しい答えがあるっていう前提ですね。で一回学習し終わったらそれでゴールインでそのままいけると、まあいわゆる東大志向みたいな感じですかね。東大とかそういう有名大学入れたら人生安泰みたいな、そんなわけないですね。たった18年か、もうちょっと言えば小学校からスタートしたんだったら、たったの12、3年学んだことで一生いけるわけないんですから。なのでその正しい答えがあるっていう前提のもとに作られた教育が現代教育です。でところがですね、今の、まあ、社会は特にそうですが、正しい答えって分かんないんですよね。で特にそうですけど、今だといろいろ衣食住の問題をほとんど解決してきたわけで、でそんな中ですね、次に問題となっているものはもっともっと高度な要求に対しての問題意識があって、でそれらはすごい複雑で、何かアクションを起こすと、アクションを起こしたこと自体、解決しようとして動いたこと自体がまた問題を引き起こしたりとかして、なんていうんですかね、解決したいこと自体を、その行動自体がまた問題を起こすって複雑な問題になったりとかするんですね。ということでもうひたすら変化してやまない時代にいるわけです。でこの答えのないところではもう本当に学び続けて前より良くするっていう方法しかないんですね。でつまり教師がいないんですよ。で僕らも多くの人が求められている、その企業が求める人材も本当のところはですよ、答えがない未知の問題に対してチャレンジして解ける人を求めてるわけですね。解き方があってそれを効率よく覚えてどんどん解いていってくれる人じゃなくて、未知の問題に対して対応していく、学習して対応していく、状況から学習したりすることができる人を求めてて、でこれはですね、人工知能でいけば実は教師なし学習って言って体系化されたりしてるんですが、そういったものに当たるんですね。で面白いことに、この教師なし学習っていうのは人間の脳の中でも古い部分とかを指してるんですが、そういったことがもともと持ってるメカニズムとかを、分析して作られてきた学習理論です。ということで古いのといえば本能ですね。なので実はですね、今の時代変化の激しいこの時代に教師なし学習とか言って、外からの正しい答え、これが正しいですよ、これが間違ってるですよっていうことをなしに物事を改善してより良くしていく、そういう学習の仕方は実は本能に根ざしたその方法論を使っていくことでやれると。だからこの今の時代に即した学習の方法は実は本能に沿ってるし、本能に沿っていることはドーパミンが出て楽しいと思えるし、普通に学ぶよりもっと早くって言って、もうこの学習ファシリテーションを使って本能に従った学習をするっていうことはですね、あらゆる問題を解決するすごい重要な糸口を持っているということが言えるというふうに思ってます。でいうことでですね、その現代教育のパラダイムとはだいぶ違って、教師なし学習、つまりこれが正しいですよ、このようにしなさいということをほとんどなるべく言わないようにして学習をしていって、正しい答えは結果として出てくる、そういったことがですね、これから問いがやっていくことであり、あなたが学習ファシリテーションをしていって目指すことになるということが、すごく大事なポイントになってきます。でまとめるならばですね、答えを与えない、正しい答えを押し付けない、そして正しい、いわゆる、ベストプラクティス、過去のいろんな研究でこうやったらきれいに取れるよっていうことが短時間で自分で発見できちゃうプロセスを提供するっていうことがですね、学習ファシリテーションのすごく重要なポイントになるということです。でもしそういう経験を参加者ができたらどうなるでしょう。自分の家に帰って新しいメソッドを自分で作れるし、 そしてメソッドを作る力がある状態で他の人が作ったメソッドを見たらどうなるでしょう。あっという間に理解しますよね。でそういう3時間なんか1日とか3時間とかそういう学習体験を提供するのがラーニングファシリテーター、そしてラーニングファシリテーターを助ける僕たちの教材の役割になるということです。さあそれではですね、もう少し現代社会と学習の関係を少し深めていきましょう。でこういったことをしっかり理解しておくとですね、何かどこかでプレゼンしなきゃいけない時とか、なんかもう少し説明してくれと企業幹部の人たちに説明しなきゃいけない教育を導入してもらう時のセールスの時にですね、まあすごい高い見地から話ができると思うので、もう少しですね深く、現代社会と学習という話をしていきたいと思います。